ットコーナ
ー渋く言うのなんで、まあいいや、今日は初めての老人クラブ連合会という、ブラジルサンパウロのリベルダージ
にある、
リベルで言ったらサンジョアキンが近いんですけどにお邪魔して、
はい、
老人クラブ
スタジオを飛び出して、
飛び出してまたもっといいスタジオにお邪魔して、
はい、
ゲストをお迎えいたしました。ゲストはその老人クラブ連合会の会員になられて17年ですか、はい、
はい、
そうの矢野恵美子さんをお迎えして放送ということで、
はい、
初の延長というかですね、ドキドキとしながら
出張だった、
出張か初ではないんだ、私前やったことあるの、でもその時はビデオテープだったんですよ、
うん、
でも今回は初めてですね、機材を持ち込んでやっておりますが、はい、
はい、
じゃあよろしくお願いいたします。
こちらこそ、
はい、矢野さんは、失礼ですけどお年は何歳ですか。
86歳になります。
86歳っていうと、はい、
大正9年生まれですね。
大正9年、ね、あ1920年、あそっか、そうだね、今年2006年ですもんね。
いつの間にかね、
元気です。若々しいですよね。86にはとても見えない。
ありがとうございます。
ブラジルにお越しになったのは何年ですか。
昭和7年でした。7年の4月にね、
うん、
日本へ出発いたしました。
昭和7年ってじゃあ何歳の時なんですか。
12歳でした。まあ、いわゆる日本の小学校を終えてね、
うんうん、
それを父が待って私を連れて、
うん、日本はどちらですか。
北海道小樽生まれでございます。
北海道小樽、
はい、
で矢野さんはご兄弟はどういう、長女だったわけですか。
いや私は長女です。4人ね、うん、兄弟の一番上です。
はいはい、じゃあ下は弟とか妹とか。
え、私で次が妹、そして2人が弟ですね。4人兄弟。
でも矢野さんが12歳ということは弟さんとかも小さいわけですよね、もっと。
そうですね、あのいわゆる長男という弟が5歳で参りまして、
うん、
こちらへ来てから、8年目ですかね、
うん、
気候の良いせいか母親がまた一人ね、
あ
それが一番下のね、
は
いはい、弟になりますね、現在もそれも71になります。
ブラジル生まれのね、
はい、
お父さんはもともと日本で何してた人なんですか。
鉄道に勤めておりました。
鉄道、
はい、
お旅で、
おたるじゃなくてね、
うん、
もう鉄道員ですからあちこち移転にいたしましたね。
満州じゃないです
か。そうじゃないです、全部北海道ね、
うんうんうんうん、
ずっと北海道でした。で、おたるから札幌、札幌から現在の北見市に来まして、
うん、
そこから移住してきました。
やっぱりその頃はそれこそこの前 の、 あの NHK のドラマ春と夏じゃないけれども、食べるのがすごく、まあ、みんな誰でも困難で、それで来たのかしら。
私とかまた全然違うんです。
どういう、
父親はね、うん、鉄道省でも外上のね、
うん、
まあ何と言いますか管理までに上がりましてね、
うん、
でもいいお給料いただいて、うちは本当にもう理想的ないい生活しておりましたね、
うん、
それなのに急に父親がブラジル行くよって宣言したもんで、母親がびっくり仰天してね、
うん、
なんでこんないい生活を捨てていくのって泣いて怒ってました。だからそれはね、父親は後で言うことでしたが、
うん、
母の実家が、
うん、
もう私のようなおじいちゃんがね、
うん、子
だくさんで、うん、やはり鉄道の万年機関士でした、
うん、
それが事故に2回も3回もあってね、
うん、
働けなくなって定年いたしましてね、
うん、
それに父親がずっと仕送りしてたみたいです、
はいはい、
うん、それを母親はあまり知らなかったみたいね、うん、僕は10人の子持ちですよね、
うんうん、
それでずっと仕送りをしてね、うん、いたんだそうです、
はいはい、
うん、そこで、まあ、いわゆるブラジル気熱が上がった時代でしたね、うん、昭和7年、
うんうんうん、
ね、一般の人はやはり食べるに困るようないろんなね状況がありましたね、
うんうん、
父は困ってはいなかったけれど、うちの父はというのはなんていうかとっても 新しいものの好みでね、うん、何でも飛びつく人でしたね、うん、日本でも何でも新しいものが流行るとね、いわゆるあの当時麻雀っていうものが流行って、で早速買ってきてね、うん、これはあの家庭麻雀だぞ、うち4人でやるやとか言ってね、うん、そういうような父親でした。それでこれあの海外に行ってみようって気になったんじゃないですかね。
あ、明治の初めぐらいの生まれかな、お父さんは。
父親は明治の初めでしたでしょうね。
でもちろん鉄道員じゃなくって農業移民として来られたわけですよね。
それはそういうことでした ね、 ね、
はい、初めはどこにブラジルは入ったんですか、農業は。
農業はね、パリスタ延長線ドアルチーナというと、やはりコーヒー園でしたね。
コーヒー園、やっぱり契約の
契約があって入りましたね、
覚えてます、
ちゃんと覚えてます。
どんな感じでした。
まあ、私たちね、なんていうの、子供の時代、父親があのブラジル行くっていうのが、私はもう、おお、外国行くんだわって言って、もうみんなに言いふらしてね、私たち外国行くのよなんて、お祝いしてました。そんな苦労が待ってるなんて、夢にも思わずね、それでも喜び勇んで来たわけなんですね。
尋常小学校の頃ですよね。
そうです。尋常6年生でしたね。はいはい、それを終えて、12歳でこっちに参りましたね。
はいはい、
お船はもう、そうですね、4月に立って6月に着いたんです。その間ね、長い長い航海でしたけどね。
何か思い出あります。
まあ、いろいろ、まあ、試し事ばっかりでね、もう親たちが苦労しにブラジル来るなんて夢にも思わないからね、もう試しくて試しくて毎日飛んだり跳ねたりね、今ここであの有名な方、水本澄子さんご存知でしょ、
はいはい、
あの方と同船でしたね。
水本澄子さんと同じ年、
同じ年です。
じゃあ一緒に船の中で遊んだの。
で二人はもう甲板で飛んだり跳ねたりね、そんな思い出がありますね。だから今二人で会うとね、あの頃もっと勉強してたよかったわねなんて言ってるけれど澄子さんはとても偉くなられましたけれど、私はまあね、そうなんです。とてもなかなか全てやり手でね、あの、エスペランス婦人会35年も勤めながらいてね、
12歳
で参りました。
赤道祭とか覚えてますか。
覚えてます。その時に、まあ、私もいろんな劇に出してもらってね、
何の役やったんですか。
チルチルミチルのチルチルになりました。
じゃあ船の中でそれもやっぱり練習して、
練習してね、全て私楽しい思い出ばっかりでしたね。
でブラジルに来てどうでした。一点
そうですよ、もうそれこそびっくりびっくりの連続でしたね。サントスに降りてから、それから、まあ、いわゆる移民列車でしょ、そこに、まあ、昔にした荷物っていった氷ですよね、氷を、屋根氷をたくさん持ってね、それを移民列車に積み込んで、そしてとことこどこへ行くのか知りませんでしたね。まあどこへ行くのか知らん、いくら見渡しても荒野荒野で何もないね、私はどこへ行くのか知らんと思って、まあいよいよ着いたところはもう砂ぼこりのまみれたところでね、そこへ氷やらトランクやら下ろして、母親はそこへ座り込んで泣き出してね、お父さん帰りましょうお父さん帰りましょうって言い出すわけ。でも父親はね、なかなかその、なんて言いますか、度胸のある人はね、ここまで来てしまって今頃何を言うかね、しっかりやろうって言ってね、とか言いもないんですよ。でご近所の人に聞いたら、いろいろ木を切り出して小屋を建てればいいんだということ。それから、
何家族か入ったんですよね。
私たちだけでしたね。
矢野さんは当然結婚されてる、旧姓は何なんですか。
北沢さん、はい、
いやその北沢家が入ったところは北沢さんだけだったんですか。
そう、私たちだけで、
日系人は、
日系人は前から入ったらたくさんいらっしゃいました。たくさん、
なんていう移住地、コーヒー園か。それ
コーヒー園です。ローレーナというね、あのドアルチーナという町から少し行ったね、ローレーナ高地といってね、そこに廃校されました。 で、まあ、その前から入っている方、いろいろ私たちを指導してくださって、声を立てたりね、机とか腰掛けみんな手製ですよね。それから始まりましたよね。
うんうん、
でも私たちはね、とっても楽しかったですし。
そんな12歳だったら、それが春と夏の春みたいに手伝わされなかった。コーヒー一応もいだり
して。それはしました。それは大変でしたよ。もう手袋もなしにね、うん、コーヒーをこしごくわけですよね、
うんうんうん、
手は血だらけになるね。
学校は？学校はなかったんですよ。もう
学校は全然ありません、
うん、行けないの。もう毎日働いて、
それところがですよね、うん、そこのコーヒー園の支配人と監督さんっていうのがいましてね、
うんうん、
朝はね5時過ぎたら、うん、そのいわゆる角笛で起こされました。そして両方に牛のような犬を従えてね、ブロックと、うんうん、で私たちを起こしに来るんですよね、
うん、
みんな怖い怖いって言ったけど、あっち別に怖くなかったけども、うん、そしてコーヒーに、はい、全部こう入りされたところに行って、
うん、
草を刈ったりね、コーヒーをもいだりして、
うん、何年やったの？
それがね、
うん、
そこの監督さんや支配人さんというすごくね、
うん、
私たちの家族を好いてくれまして、
はいはい、
で どういうわけですか、父親をとっても好いてくれてね、でこの方はってもう通訳つきでね、
うん、
あなたはそのこういうものしたことないんでしょってね、
うん、
そうですよ、ペンよりそれこそ重いもの持ったことないって、それはかわいそうって、じゃあねあなたは畑行かなくていいから、
うん、
ここで学校を開けて子どもたちを教えなさいと。そういうことでね、まず寺子屋敷ですね。
それは日本語を教えなさい
と。日本語ですね。そうやってたくさん子どもがいて、子どもをみんな置いてみんな畑行きますよね、
はいはい、
で子どもがたくさん残ります。その子を集めてね、
うん、
学校をしなさいって言われて、父は寺子屋敷の学校の先生をしましたね。見て、
お父さんはじゃあ学校の先生やられたんですか？
昔は学校の教師でね。
あ、日本でも？
はい、日本で。
の
最初はね、
ええ、
学校の教師でした。
あ、そうなんですか。
お話していたまた長くなりますけど、父親はね、青森の出で、
ええ、
青森で有名な醸造家の次男でした。
お酒作るね。
はいはい、ええ、それで父親はね、とても音楽が好きで、
うーん、
金がね、父や母親に自分は東京に行って音楽学校に入りたい、うん、そんなことはダメだよって、お前は兄と一緒にここを継ぐんだよって次男でしたからね、
うん、
それである日のことも東京に来た一心でね、じいやを呼んで、じいや馬車を仕立ててくれ、俺東京さ行くって言ったんです、
うん、
そしたらジアがもうやめてくれって言って止めたけれど、
うん、
もう自分は私の東京、そして東京へ出ました。その時に父は師範学校の免許を持ってましたから、東京でね、学校の教師やりました。
あ、そうですか、うん、あ、じゃあブラジルでも学校の先生できたわけですね。
そうです。
うーん、
じゃあ何年間ぐらいそのロランジャー、
ロレーナですね。それがだから1年で、
うん、
もう私たち父はお金持ってきてましたからね、
ええ、
罰金を払うから出してくれと言って、
学校は、
で学校はそこでも
1
年間でおしまいでしたね、
はいはいはい、
そして
ほとんどコーヒーのやつはやらないです。
ほとんどや
ん、
で私たちが手でしのくな、その監督さんたちはかわいそうだって言ってね、
うん、
我々隣の人らとずっと離れてましたから、
うん、
監督さんの子供たち呼んできてね、
うん、
この枯れたコーヒーを、ね、手でしのくなって棒で叩けば落ちるんだよってね、そんなことしたら大変なんですよ
本当は、ね、
でもね、監督さんやの息子でしょ、
うん、
よしよしって言うけど、でも叩いてね、私たち楽しましたよねそうやって大事にされて、ですからもう罰金払って出るって親戚がいましてね、サンパールに、その人の盾をいただいて。
それはお父さんの方の親戚、お母さんの方の親戚。
それは母親の方です。
あの先に移民してた人がいたんだ、
移民っていうか、まあ来て、そうですね、サンパールの青州義塾ところというところでね、勉強しておりましたね。どういうふうに青州義塾と言って、
うん、何ですかそれは。
それはやっぱりその、なんて言いますかね、 で学校ですよね、その中東
医師の、
そうです。知ってる方もおられると思いますね。そこで勉強してました。その人が訪ねてきてね、自分が世話するからここから出なさいと言って文字出す黒ですね、世話していたで、そこでまあ借地をしてトマトを植えてね、で父親もそれっきり教師も何もね、やめておりました、
じゃあお父さんはずっとトマト栽培。
そうなんです。
何歳ぐらいまでご存命だったのか。長い。
私の父親はそうですね、70歳で亡くなりました。母親が73歳でしたね、
もうそうしたら30年ぐらい前なんですか。
そうですね、だいたい30年ほど前になりますね。30年ちょっとね、
その青春義塾って私初めて聞いたんですけど。
そうですか、昔の方なら知ってらっしゃる方。
大正小学校とかの頃と、
それもちょっと上のね、なんて言いますかね、高校ぐらいの程度じゃないですかね。
その人は一人でいたんですか、その親戚は。
一人でいました。
農業無地のあたりでやって、でそういう人が呼んでくれて。
そうなんです。
あの北澤家だって矢野さんは当時十何歳か上だから、構成家族とか他にはいなかったんですか。
私のなんて言いますか、母親の家族は半分連れてきました、構成家族として。働き手がなかった
んで す, ですよ、ね、
私の家は
小さい
の。あちらにはね、もう青年が3人もいましてね。
じゃあだから、2家族、
2家族を半分連れてきました。
半分というと、
あとはあの おじいちゃんおばあちゃんと、それから働けないちょっと病気のおばさまとね、だから3人一緒に来ましたね。構成家族入れて、
構成家族入れて、そして
何年間のうちに呼び寄せてみんな一緒になりました。文字言ってからね、少しいい仕事が軌道に乗ってからね、もう大丈夫だから呼び寄せよってね。
じゃあお父さんは出稼ぎで何年かいて、それで金を儲けて帰るのではなくって、ブラジルにも花から永住するつもりで来てる。
いやいや、やはり儲けて帰るつもりであったみたいですね。
でも呼び寄せたっていうのは、でその後戦争ですよね。
そうなんです、すぐに戦争になりましたよね、第二次世界大戦 ね, ね、
じゃあ家族半分、そのお母さん側の家族を半分呼び寄せたのは戦前になるわけですか、戦争始まる前。
戦争始まる前です。
前、
はい。
お母さんの方を、お母さんは本当はそれこそ嫌だ、もう帰りたいって泣いたのに、なんでお母さんの方はご親戚を呼ぶことにしたんだろう。
それは母親がなぜ父親がこっち来たかという事情を知らなかったんですね。それをコンコンと聞かされて、それで腹が決まったらしいですね。
お母さんの方も、
私の親のために自分のね、主人がこんなにまでしてくれた、私も頑張らなきゃいけないって私にそう言いましたよね。お父さんは、
ご主人、お父さんが、矢野さんのお父さんが仕送りをしてたっていうのは、奥さんの義理のお父さんに仕送ってた。
母親のお父さんですよ、母の実家へ。
そうなんだ、お母さんの実家、お父さんがその鉄道か何人かで10人も子供が行ったわけだ。
おじいちゃん、
おじいちゃんがね、
おじいちゃんがね、10人も子持ちで。
でお父さんの方のお父さんは青森の醸造家だから、
青森の
醸造家でね、何人も子供いなかった。
そう、兄弟は3人ぐらいいたみたいですけれどね。
お金には困ってなかった、
ね、困ってなかったです。でほとんど私、父親の方の話はあまり知りませんね。父親の方の青森家のことはね、なぜって自分が飛び出した時から感動みたいな、になっていたんじゃないですか。
仲やつがなかったね、
親の反対を仕切って家出したでしょ、そして東京行って教師としてやったけれど、私たちによく言うことは、お前たちはちゃんとした日本語を使っておくれって。自分は東京に赴任した時にね、小さい子供らにね、先生それ言葉違いますって青森の訛りで言うでしょ、随分しごかれたよって。だからお前たちははっきりとした標準語 言ってくれなってよく言いました、
はあ、
で父親は収入がないために音楽学校にやっと入れたそうです。ところが昔映画館は無声でしたものね、
はいはいはい、
ですから下の方でバイオリン弾いたり鐘弾いたそれが映画にあれするわけですよね、
はい、合わせてね
合わせてそれのバイオリン弾きをやってたらそう、いやすごく苦労したみたいです。でもね一応上野の音楽学校を卒業して、
で
ちゃんと蝶ネクタイして舞台に立った写真がうちにあります。
へ
それからある人の紹介で私の母親を紹介してもらって結婚したというわけなんですね。その頃は一人だったんです父親ね、
うんうんうんうん、でそのはじゃあ上野で奥さんお母さんと知り合ったのじゃなくて、
え
ある人を介して北沢さんのお母さん、
はい、
矢野さんのお母さんと結婚したっていうのは北海道で。
そうです。それから北海道に来て、そしておじいちゃんの後継ぎというか鉄道社に入りましたね。もう教師も辞めて、
辞めてからね、結婚
を機に音楽学校も一応卒業して満足してまた北海道に行って小樽、うん、で、そして私が小樽で生まれたというわけなんですね。
なるほどね、ブラジル来てその、文字でトマトをずっと作って、で矢野さんはどういう何歳までそこで働いてた。やっぱり一緒にトマト作ったりしてたの。
そうです。私長女で、
うん、
父親はもちろんまああれですよね、うん、腰が弱くてあまり重い仕事できないでしょ、
はい、
本当私が主でしたよね。で妹弟は一応ここのグループ生の学校に行かさなきゃいけないでしょ。だから本当仕事なんて本当にあまりできませんでしたよね。私と父はだけでしょ。で母親はその頃後で子供ができましたのね。で子供にかまけてできない。だから母親には少しばかり鳥を飼ってね、
うんうん、
そしてまあ養鶏のかっこばかしのものをやって、
うん、
まあ細々とやっておりましたよね、
うん、矢野さんはこちらに来て結婚したのは何歳の時ですか。
私はまあ19歳。
19歳、
はい、
どうやってそのご主人とは、
いや見合いでした。
見合い、
うん、
日本人。
日本人です。これはね、うん、日本人しかいませんよね。
あ
で私はまあ一応家の柱ということで、うん、あちらこちら縁談が来ましたけれど、うん、母親が私を手放したら食べていけないからね、
うん、
で私には言わずみんな断っていたそうです。後で聞きました。申し訳ないって私にいう話みんな断ってね、
うん
うん、そしてまあいよいよ昔はね、うん、まだ18歳だったら現在だったらなんてことないけれどね、
うん、
婚期がもうじき遅れるような具合だったですよね。
何歳ぐらいだったの昔は結婚は。
じゃあまあ大抵20歳ぐらいがまあね標準だったんでしょうね。でそんな慌てて結婚することなかったんだけれど、母親がまあちらこちらからあなた縁談来たんだけどみんな断っちゃってあなたも行くとこないわよってだからもうね、うん、私たち細々と他の仕事やるからあなたお嫁に行ってねっていうわけね、
うんうんうん、
私もその頃でじゃあそうしますぐらいのことで最初に来たお見合いでもう結婚しちゃいましたというのが、
うん、
その田舎で百姓して手はもうガサガサになる、もう本当に辛かったですよね、
うん、
とかオナコードさんが、うん、今度あなたサンパル行ったら何にもしなくていいのよってね、楽なのよってね、だからお嫁に来なさいって、そうかしらと思って、見合いの席では私は本人なんか見るどこじゃないだまーって下向いた向こうのお母さんがね、あなた私のうち来てくださったらね、もう薪拾ったりすることいらないのよ、ちゃんと炭火でね、
うん、
楽よってね、うん、だからうちいらっしゃいね、うん、はっはっはなんて聞いてで決めたのは、私の母親と一緒に行ってたおばがね、
うん、
あなたいいお話を決めなさい決めなさい、いいねって言うからいいでしょぐらいつながって決まっちゃった。
じゃあその ご主人矢野さんは何をしてた方だったんですか、サンパウロで。
サンパウロ先専業でしたね。洗濯屋ということ。
先専業ね、先
専業、そうですね、クリーニングって言いますね、それ私は、私たちはうちの家族がサンパウロ行ったらもう何にもこんな仕事しない、楽なんだから遠回りで行ったらとんでもないよ。百姓さんよりも
大変
大変でしたよ。朝5時から起きて、職人が10人ぐらいいましたよ。大きくやってましたからね。
サンパウロのどこでやってたんですか。
今でいうコンデでサルゼータス、あそこはね、日本人街と言われたぐらい日本人が密集してましたよね。
リベル大臣の下ですよね。そう
だね、
はいはいはい、
なんていうの、愛知県人会の上ですよね。
本当にじゃあもうコンセレードフルタード
の、そのそばですね。
今何になってます。
今は全然変わってます ね、全部商店街になっちゃってね。なんか知らんこう寂れた感じです ね。
もう矢野さんがそこに住んでたその家そのものは残ってます。
残ってます。
今ブラジル人が住んでる。
今どうなってますか、聞いたこともないですね。
その矢野さんご主人は何県の方だったんですか。
和歌山県、だからおかしいんですよね、思えば。和歌山って言ったら関西ねって私が言ったら、そうよっていうか、じゃあ関西弁ね、あちらはってね、でも私関西弁ぐらい分かるわねなんちって言ったけど、関西弁と和歌山弁と全然違うのよね。で最初言葉が通じなくって、お嫁に行ったはいいんだけど言葉が通じない、私困っちゃって困っちゃってね、いつも黙ってましたよ。そしたらお姑さんのお母さん、あなたはね、何を偉そうにね、いつも黙って悪いって話をせんかいなって言って言うから、はいって言って、そんなになんでタコを止まってるのって言うから、いえそんなわけじゃありませんって、まあ辛かったです。言葉が通じないですよ。昔そうやろこうやろ分かへんとか言う、それが分かるんだけど、もっと分かんないこと言ってくれますよね、で私は父親が標準語でやれって言うから一生懸命標準語でしたよね。言ったらお前はその偉そうにそんな綺麗な言葉を使って何者やって言われる面白かったですよ、今思えばね。
矢野家はそれこそご主人は何歳ぐらい離れてたんですか。
私と6歳で、それで、私が結婚に、踏み切ったっていうのは、主人は和歌山でも、一流の専門学校を出てるということでした。だから学歴があるから、これはいろいろとね
大丈夫だと思って、
常識もある人であろうと思ったんですけれども、一人息子であと3人女、妹が一人息子で甘やかされてわがままで全てお母さんお母さんでしょ
マザコンだ、
マザコンですか今でよ。いや私あれには参りましたよ、こうやと
思って。そうか、いやひょっとして移民したのは恵美子さんの方が先、ブラジル歴は、旦那さんの方が後、
あと先同じようなぐらいでしたね。そんな
じゃあずっと矢野さんは何年ぐらいクリーニング屋さんをやったんですか。
そうですね、子供があそこで生まれて7歳ぐらい前だから7年ぐらいでしたかね。
今お子様は何人いらっしゃるんですか、矢野さんですか。
私4人です。
4人、
男2人女2人
みんなブラジル、1人日本にいらっしゃるんですか。
2人長男次男日本行ってます。それでもう日本帰化して帰りたくないんですって。
あらららら、
とてももう日本が気に入っちゃってね。
長男さんおいくつですか。
長男は今ね62歳ですね。
62歳、はい、当然日本語もペラペラなんでしょうね。
でしょうかね。
何年ぐらいですか日本行っちゃって。
もう15、16年になります。一度は帰ってきましてね、こちらの様子見て、自分はもうここではもう暮らしていけない、また日本へ帰るよって言って帰っちまいました。
今どちらにいらっしゃるんですか。
今静岡。
静岡、
はい、次男は群馬行ってますね。次男の方が何ですか、 帰化すると言ったら陳書類を送れと言ってね、帰化してしまいました。
で日本人になっちゃったの。
そうらしいですね。日本が気に入って、で自分の子供たちみんなあちらで日本人の方と結婚してね、
うん、
もうちゃんとやってるみたいです。私に何回も遊びに行きましたけどね、
うんうん、
落ち着いてやってますからね。まず安心しております。
次男さんももう60近いんですね。
そうです、ほとんどみんな年子ですから。
60
です。3人年子で一番下がちょっと間をいて3年ぐらい
ね。大変ですね、うん、男女
中2人男
女男
はい、中2人男。
はあ、そうなんです。でその中2人男が日本に行っちゃったの。
そうなんです。
あら寂しいね。
初めね遊びに行くとか言っちゃってね、
うん、
こちらもまあ日本行きのブームがあったでしょ。その頃みんなが行くもんで、自分もちょっと日本に行ってみたいよって言うから、私一人で行っちゃいけないよって、
うん、
家族連れて行くのは私行かしてあげるって言ったら、じゃあみんな連れて、子供はちっちゃかったですよね、
うん、
みんなで行っちまいました。
はあ、
一人行っちゃいけませんよって、
うん、
家族みんなで行くんだったらね、
うん、
行って日本というものをね少し見ていらっしゃいって私行かしたのね。
それ長男さん。
長男ですね、
うん、次男は一人で行ったの。
次男も家族、私家族でなかったら行っちゃいけないって言う。
じゃあご家族、うん、奥さんは日系人。
全部日系人です。長男の嫁はですね、
うん、
お父さんはここで何年と、まあ、ビラモライスの会長をやっておりまして、うん、日本人会の、
はいはい、
なかなか勤勉な人でね。
矢野さん、なんで家族で行かないと許さなかったんですか。
は
なんで日本に家族で行かないと。
それは日本男性が一人で来て問題が多かったでしょ。私自分の息子は大丈夫と思いながらね、
うん、
そういうことがあっちゃいけないからね、
うん、
みんなで来なさいと、うん、どうせ行ってその帰ると思ったんですよね、
うんうん、
日本というものを知りたいから、子供ちっちゃいんだから連れて行ってね、
うん、
それで日本というものをねちゃんと見たら帰っていらっしゃいっていうことで生かしたんですよね。
1990年ぐらいだよね。15、6年前って言ったら。
そうですね。ねえねえ、
ちょうど出稼ぎが始まる最初の時、
ね、そうですよ。まあ本当の初めでしたね、うん、
次男さんも同じぐらいに行っちゃったの。
それから4、5年してからですね、次男もね。
うん、次男の奥さんもやっぱり日本語ペラペラだったんだ。
あれは今通訳してますよ。
はあ、
向こうで、
うん、
でみんな次男の子供さんももう日本の教育、
向こうで結婚してね家庭持っておりますよ。向こうの学校行って。
ちょっと待って、でもじゃあ次男の子供さんって60歳の子供なんだから40歳ぐらい。
そんなにも言ってないですよ。
まだ30代か。
まだやっと30ぐらいですね。
僕俺の年代ぐらいよ。
年代ぐらいか。
うちの親父60ぐらい。60だから。
15歳ぐらいで日本に行ったわけ、その子供さんっていうのは。
いや、みんなもっとちっちゃかったですよ。
ちっちゃかった。
うん、もっと若いんじゃない。
もっと若いのか。
はっきり私も覚えちゃいませんよ。
孫何人いるんですか今。
孫は14人。
14人。
ひ孫12人。
わあ、
そうか。失礼しました。
みんなまあ
矢野さん若いよから、なんか喋ってて若いから、
孫はね、
うん、
ちゃんとみんな結婚してくれまして、
うん、
今月の8日にも一人結婚しましたね。だからみんなよその方、孫たち結婚しないとしたんだろうって、うちはちゃんと大学出てくれて、みんな結婚してくれてます。
よかったですね、
うん、だから私はもう何にも心配もなくね、ここでのんきにやっております。
矢野さん自身は日本に帰ろうとか行きたいとかは思わないですか。
うち遊びには何回も行ってます、
うんうん
うん、でも行ってもやっぱりみんなお仕事あるでしょ、
うん、
それを割いて私を一生懸命サービスしようとしてるから、
うん、
あまり気の毒だからね。だからまたおいでっちゅうけど、私、まあ、もう3回も行ってるからね。
住もうとは思わない
。うん、住もうとは思いません。
なんで
やっぱりここに定着したみたい。
あ、
ね、
こっちの方が慣れちゃった、
うん、ここがいいですね。
いいです
か。うん、
話ちょっと戻りますけど、クリーニング屋さんをじゃあ20歳から27歳ぐらいまでやったわけだよね。
そうですね。
その後は
その
矢野さんね、
はい、
洗濯結婚して洗濯業をするときにね、うん、農業と全然違うか、あの農業よりも辛かったっておっしゃったでしょ。
辛かった。
どんなどういうことで、
あ、来るの、
うん、
洗濯業、そうそう、
それでお茶のあの頃、そうですね、今はそのカフェっていうけれど、あの頃はいよいよもう倹約倹約でコーヒーなんか作って飲まさなかったですよ。もうお茶ね、お茶にお砂糖入れて、マテ茶にお砂糖入れて、こんな大きな昔ポットなんかなかったでしょ、なんて言いますか、こういうのに入れて、そしてパンをたくさん切って山に積んどく、バターつけるわけじゃないし、私それ見てあらかわいそうにと思ったけどね、お姑さんの命令だしね、それが私。そしてあの当時はね、電気アイロンがなかったです。
あ、炭のアイロン
です。それが職人が、アイロンかけの職人が6人か7人、全部前向いて10人ぐらいいましたけどね、あとは全部日本人です。
日本人、
はい、配達の若いのが5、6人、あとはアイロンかけたりするのが6人ぐらいね、もう全部で10人以上いましたよね。それに食事のまかないがなんだか、そしてそのもう話も解けたアイロンのために朝は炭の俵を何秒も開けて、細かくなんていうの、小さいナタで割るわけですよ。それを私もしなきゃいけなかった、うんうんうん、厳しかったです。
炭をナタで割る仕事をどうやったんですか、うん、
お前も一緒にやれと言われたら、なんて言いますね、お茶の支度をしてそれをして、そしてお買ってから残った火種を全部、そのだから6人の職人がいるとした場合ですよね、2台ずつ持たすわけ。なぜってこっちがだんだん弱くなってくると、今度炭をついてこう帰る、だから2丁ずつね。だから私の仕事が全部それ、廊下のその風当たりのいいところに置いて火をこう、それが済んだら大勢の食事の下、買い物に走るね。そして夜寝るのはもう1時2時でしたよね、うん、自分の洗濯してもしたいと思ってももう洗い場は職人さんが占領してるでしょ、全然私は使えない。みんなが寝静まってから家族あっちのもの持って行って子供の洗って、あ、寝るのは1時、そして5時に起きなきゃいけないでしょ、それが毎日同じことね。だから、お百姓さんが楽だと思っちゃったりしてね。それからまあね、なんて言いますか、そこのお洗濯屋はもう忙しいからって畳んで、ちょっと他の商売やりましたけど、うちの主人がもうね、何ですか、もう一人息子で甘やかされてるでしょ、何も自分でするって意思がなくて、お父さん任せて何してもダメだったんです頼りない主人だって、こんなはずじゃなかったかなと思って何でもお母さんの言うことで、お父さんのおっしゃる通りでね、
じゃあお父さんが結局、ご主人じゃないお父さんの方が洗濯屋で、まあ、ある程度そのぐらい人使って、それこそ新米民とか逃げてきたような日本人とか一緒に扱ってやってたわけです。
住み込みですね、住み込みと通いが少しいましたけどね、
子供、まあ、そこそこ儲けて何かやろうとしたの。
そうなんですね、何かしようと思ったけど、とにかくお父さん本位で、うちの主人はもう
ついてください
ね、ただ言いなり放題でしょ、だから何してもダメだったんですよね。
お父さんの方が何かしようとして洗濯屋を畳んだわけですよね。
そうです。その日にね、まあ、あのお父さんも亡くなり、お母さんも亡くなり、そうするとうちの主人はもう我が家の春で好きなことばっかりしてね、お友達こしらえて遊んでばっかりいてね、うちに居つかないの、それで私困っちゃって、これ私がしっかりしなきゃいけないなと思って、子供もいるしなと、 そこで私の弟がね、うん、あの兄さんかわいそうだからって、自分はここでいう中央市場の卸弟やってましたよね。そこへシェアザーじゃなくて現在のカンタレーラのね、はいはい、ええ、そこの、うん、仕事を世話してくれて、うん、ね、兄さんしっかりやんなきゃダメだよ、自分に恥かかすなよとか言っちゃってね、出、うん、てやりました。そこで一緒にやってた、あの、なんて言います、日本で言って総書ってここで言いますね、
はいはいはい、共同経営者、
そうですね、はい、その人が日本から来られた人やり手で、うん、その人がもう一生懸命うちの主人を引き立ててやってくれて、そしてセアザに、うん、あの仕事を始めましたね。
じゃあクリーニング屋さん辞めてすぐセアザの方行ったんです
か。その時にクリーニングを辞めてね、うん、仕事がないもんでから、もういろんなことをちょこちょこちょこちょこやってましたけど、すべて、うん、ダメでした。
その前にお父さん死んじゃったの、義理のお父さんは。
でお父さんはそれから間もなくね亡くなりました。お母さんは先亡くなって、それからお父さんも亡くなりましたね。
じゃあクリーニング屋さん辞めたら、うん、ほぼお父さんとお母さん死んじゃった
の。その後ね、まあ、うん、亡くなりましたけどね、うん、
ちょこちょこちょこちょこってどんなことが、まあ、あの時代でそうですよね結構いろんな人がいろんなことやったってい
うんだけど、いろんなことやりました。もう何がやったんだか、来たんだちってね、
はいはい、
ね、あれでしょ、あの
来たんだね、
なんて言います、野菜、野菜、
野菜とかね、雑貨を売るようなお店とか、
それもダメで。
リベルダージルですか。
いや、それはペンがちょっと遠いところね、
はいはい、
それもダメでした、
うんうん、
それから誰かが世話してくれてね、
うん、
そのなんて言いますか、ここでビアジャンって言っていますね、はい、日本でなんて言いますか、
行商ですよね、
そうね、
やられたんだ、うん、
そこが根っからのもうあれでしょう、一人息子で甘やかず何にもできない、また裸で戻っていくんでしょ、うん、
子供だと矢野さんだって立て続けに4人か、
いや4人いましたよね、ですから違う子供たちはね、もう12、3歳から、
うん、
もう全部オフィスボーイみたいなことをやって、
働いたんだ、
夜学に行って、そしてお母さん困るでしょって私に起きるように見守ってきてくれました。
はあ、
うん、だからもうね、お父さんほっとこねってわけでお父さん好きにさしとこねってわけで、
ね、そんな女遊びとかも見せたの。
いや、そういうことは全然ないんですよ、ないけれどもね、
あの
麻雀教でした。
麻雀か、
あれは困りますね、3日ぐらい帰ってこないね、うん、
強かったのかしら。
すごいですよ、あの時々私ね、あなたのお名前って聞かれて、私矢野ですって言った。
あ、
それじゃあの周りの神様みたいな矢野さんの奥さんですかって言われちゃって、私赤くなったそれだけね、日本からでした。私結婚してすぐその妹たちがね、うん、兄貴はねこういう癖がある、あんたね今頃じたばた泣いても治らないからね、ちゃんと腹決めなさいって言われて、何のことかと思って、
うんうんうん、
そしたらやはりそのマージャンで帰ってこない、うん、日本でね、
うん、
せっかくいい学校で優秀な成績でいたのにね、うん、マージャンクラブばっかり行ってね、だんだん成績落ちちゃってお父さんに僕とでぶん殴られたことがあるってこと言ってました。
じゃあもう死ぬまで、
死ぬまで、
あご主人とは何歳で亡くなられたんですか。
70歳。
70歳、
私が、そうですね、私が64歳、
ね、
今と違いだから、
ね、これ20年以
上、そうですよね、うん、
ちょっと音楽入れましょうか、
はい、
どうぞ。井上由美さんのエル君バンチェロ、
井上由美さんじゃないんじゃないですか、エル君、
あ、中平真理子さん、
中平真理子さんだと思いますはい、どうぞ。그만 제로
cuando te lo lleva. Mucho rico. Suena cheta móvil. Mucho rico.
コーヒーなんかを飲んで休憩をしながら生まれたい長い時間になるかもしれないけど、まだまだ人生たくさんあるもんですから、いろいろ真摯に聞かせていただきたいんですけど。
結果ですよ、
はい、で、そうどこまで聞いたんだっけ、ね、洗濯屋さんが終わって、で少々の人と一緒にご主人さんがいわゆる、中央市場で
中央の仲買い、
仲買い
をやってましたね。
つまり農産の生産者がジャガイモとかやったりとかを出したのを、
それを今度
買って、でバハッカっていうんですね、こっちは。
そうですね、
あの場所を持ってて、でそれを、フェイラー、いわゆる青空市場の人が買いに行くのを、
脇のトラックで買いに来るのに受け渡すわけで、その鞘を、まあ、設けるわけですね。
そうですね、
そういう仕事をしても夜中の仕事でね、きつかったと思いますよね。のんびり屋の主人マスクでだいぶカツ入れてもらったらしいですね。
へえ、うん、ご主人様がじゃあ30代の頃ってこと
で、まだそんなもんでしたよね。うん、
大体何を扱ったんですか、バタッタ、ジャガイモとか。
やはり主はトマトでした。
トマト、
ずっとトマトばっかりでした。
ああそう、うん、ねえ、その頃は本当に日本人が多かったって
。多かったですよね。
トマト、それこそ矢野さんの北沢さんの実家もトマトまだ作ってたの、その頃は。
その頃、まあ私が出てからはもう仕事はできなくなりましたよね。
弟さんたちまだ小さかった、
うん、小さかったですからね、妹もね、うんうん、それで文字ですから、文字の産業組合がありましてね、
はい、
私たちはトマトを作ってその産業組合に、
うん、
おろして、
ええ、
そしてお金をいただいたわけですね。わずかなもんでした、
ええ、
それでもあまりに私が結婚してからもう手がなくなって仕事もできない。それで母親がその産業組合の真前に家を借りて、
うん、
そこで食堂を始めました。
へ、
妹が16、7でしたね、
うん、
で妹と2人 で、
うん、
で父親は何か行商みたいことをやってたそうですよ。サンパウロへいろんなもの担いで売ったりね、よく父親もやったらしいですね。
じゃあ農産物を売りに来たって感じですかね、文字の。
農産物じゃないんですよ。
何、
もうそういうことはできないし、
うん、
私の妹がね、
うん、
縫い物上といろいろ子供のね、
ベビー服とか、
ベビー服とか、まあ、あらゆるそういうようなものを
作って、
それを父親が担いで海に歩いて、今思えば父さんかわいそうだったわねって妹が言ってますよ。く何にも言わずにね、もういよいよ困ってたから、私家捨てて結婚するんじゃなかったかと思ったりしてね、みんなかわいそうな目に遭わしたんだなと思ったりしましたよね。
洗濯屋は儲かったんですか。
洗濯屋は儲かったらしいですけれどね、うん、 お父さんが亡くなってからうちの主人の手に当たってからもガタガタダメになってね。
なんでだろう、同じことやってるわけでしょ、人を使って。でもやっぱり違ったのかな。
そうでしょうね、私もはっきりわからないですよね、うん、なぜあんなになっちゃったのか。やはり主人の遊び行く癖が重いですよね。まあ、人間はすごくね、人を騙したり嘘を言ったりしない、ね、まっすぐな人でしたけどね、ああいうことを覚えたためにね、麻雀っていうのは怖いですね。
まあ、でもじゃあ世話座で頑張ってる間はまあやりながらも一応仕事はして、
仕事は真面目にやってましたね。それからそれこそもうその一緒にあのやってる若い方、日本から来られたやり手でね、相当あのお金残しました。それからあのスーパーを2軒開けまして、アクリマスンっていうところにね、
アクリマスンね、2軒。それはその矢野さんが開けたんですか。
最初の方がね、
で一緒に開けたんだ。
でみんな一緒でね、名前を入れてね、あのうちの主人元がないからね、まああの今儲けたお金をね、分けて分配、それをまた入れようと言って、スーパーを2軒開けまして、一つの主人がそこのなんて支配人みたいになってね、やってましたよね。
なんていうスーパーですか。
もう小さいのですよ、今もうないですね。トッピングって言ってトップを行くというあれ名前つけて、その若い人がつけてね、やってましたよね。
何年ぐらい前だ。もうそれこそ40年ぐらい前。
そうですよね、もっと30年ちょっとでしょ。
で何年かそのスーパーのじゃあ支配人という形で
そうやってました。それからね、
セアザは辞めちゃって、その時は
セアザはもう辞めておりました。そして全部もうそのスーパーを開けてそこへ集中してね、やっていましたね、ところがやはりね、うちの主人が時々抜けて遊びに行くからそれでその若い人たち、もう一人、三人でやってみたら、矢野さん、あんたもうね、定年になったらいいよって、自分らが全部今払ってあげてるか、知らなかったでしょ、私たち。全部毎月払ってね、もうここでやっと全体ドリアのあれが全部できてました。そして矢野さんもお仕事やめなさいね、もうちゃんと自分たちが払ってあるから、あんたはプレゼントで今ゆうゆうと暮らしなさいって言って、
年金生活ができるようにな
ったんだ。年金生活、それで家もあの人たちが組みしてくれてね。
すごい人だった
ね。そうですよ。うちの主人もね、遊び癖あったけど人間は悪くなかったんですよ。まっすぐでね、とてもいい人間でしたよね。それでまあ。家も私その時私たち家がないんだけれどね、でそれを先に家が一軒欲しいって言ったらよしよしってね、現金でパンって今の家を買ってくれました。
今の家はあーカーザ一軒家ですか。
一軒家です。一軒家ですね。
それじゃあそこに引っ越したのは何歳の時。
何歳と言いますかね、
もう子供も大きかった。
まあみんな大きかったですよね。
それまではずっと借家住まいだったんですか。
ずっとあのそのトッピングっていうスーパーの上の、アパートに住んでおりましたよね。
じゃあ降りればもう職
場みたいな。降りれば住んでね、まあ随分となんですよ、ごとに入られてね。
スーパーね、
何回も、ところがうちはその安田保険会社に入ってましたよね、だから一回も損はなかったんですね。
スーパーのものが盗まれても、
盗まれてもね、ほとんど金庫からお金持ってかれましたね。それでもあの保険が払ってくれて、だからあの頃有名な話、矢野さん焼け太りって言われて
取られたら取られるほど ね
大きくなるね、やっぱ焼け太りねなんて言われて、まあって笑ったことがあるのね。まあ面白い話があっちが上から降りてきて、お店で買い物しようと言ったら若い青年が袋をしょってね、あっちも
バイバイって、
それが泥棒だ私入っていくと、もうそのレジの女の子らが真っ青な どうしたのって言ったら、うん、今出て行ったじゃない、あれ泥棒よ、泥棒よって言ったら、突きつけられて全部ね、袋に詰めて行ったじゃない。あれ泥棒だった
の。バイバイ、チャオチャオ、バイバイ、
チャオチャオぐらいでね。5、6回やられましたよね。
何回もやられたんだ。
5、6回。
5、6回。
何年
間の間に。
まあね、何年間の間って、そうですよね、4、5年ぐらいの間でしょ。
年に1回は来てた
と。年に1回も2回もやられてますよね。
あれ、それってさ、何年ぐらいですか、1900。
そう言われると。
70年代はすごく景気が良かった。そうですね。いなかったって言いますよね。
やりましたよ、ね、これ70年ぐらいだったじゃないですかね。
う
ちのお店の隣がパダリアで、うん、交互に入ってましたこっち入ってついでにこっち入ってね。随分やられましたよ、ちはね。
矢野さん自身はじゃあ一応ご主人がそう働いてるところで、まあ、実際に一緒に働くっていうのはクリーニング屋さん以外はあとはもう本当に子育てで。
そうですね、私はあまり仕事にはねもう感知しなかったですよね。まあそれまでにはいろいろありましたよ。主人が全然お金儲けてくれないから、私内職でね。
どんなことするんですかね。
内職って何もできない縫い物ですよ。
ミシンで。
そうですよ。
何縫うんですか。
なんて言いますかね、やっぱりフェラなんかで働く人が上に着る上っ張りって言いますか、だからこんなつぼったい持ってくるのこんなでしょ。それをねわずかのお金をもらってね、一生懸命で子供たちがみんな勤めに行ってくれてね、でもあの頃は楽しかったですよ。子供がみんなそばにいてね、日曜日はもう一緒に映画へ来ねえなんて言ってね、それが何よりも楽しみでね。苦労はあったけど今思い出してもあの頃楽しかったわねぐらいでね、楽しかったですよね。
その頃リベルダージに住んでたんですか。
あの頃私はヴィラ・マリアナに
住んで、
あの頃ね家をその洗濯屋を畳んで、そのお金でね、今でも覚えてますよね、洗濯屋にあの頃でコントってお金100コント、でそのお金は100コントで家を買いました。
あ、一回家買ってるんだ。
買ったんです、とか私の主人が全然お金儲けがなくて、どうしようね、また売っちゃって100コントのお金で洗濯屋さんを売って買って、また100コントで売ってそしたらどこ行ったかしらね、もうあちこちも点々とアパート暮らしでしたよね。その間も子供が頑張ってくれてね、でまあそれからまあね、いい期待に来合って、人儲けしてシェアザで金儲けてスーパーを開けて、でうちもが、定年になったわけですね。だやっぱりそれが気の緩みが出たか、急に主人が病気になって、
何歳で定年したんですか、ご主人は。
亡くなったのが70歳ですから65ぐらいだった、もっと前でしたよね、60だったですかね。早かったですよね。
でまあ、じゃあ10年ぐらい、病気しながら年金生活しながら、なんとかやってて、矢野さんがじゃあ今の楽しみっていうのはそのカラオケとか、老人クラブで健康体操とかされてると思うんですけど、もう
そうですね、今の楽しみはやはりここですね、老人クラブですね。
へ
ー。最初はね、私何のために入ったのかなと思って考えてみると、お友達が、俳句やってんの、矢野さん俳句やらないかねって言われて、私俳句なんてやったことないよって言ったら、自分が教えてあげるからって、言ったら、ここに俳句講座があるけど会にならなければやれないって、それじゃ入りましょう。私ね、その頃 老人クラブなんか私絶対入らないよ、私そんな年寄りたいとかって言ってたのね、
はい、
でも早くやりたいために入ってそのまま食いついちゃったの、
あ、はいはい、
そしてお友達ができるね、ここが一番の私の今の、まあ、楽しみ魂のよりどころですね、もうね子供たちはみんな独立してそばにいませんよね、うん、
言葉は大体子供さんは日本語喋るでしょうけど、お孫さんはみんなポルトガル語、
そうです、うん、だからほとんど私そのうちに長男の長女がね、うん、大学をやるために私とこれ行きましたね、
はい、
そしてマッケンジー大学に移って行かして、
あ、
そしたら日本語はすごく上だから私喜んでたんだけれど、うん、学校行くようになったらおろそかになって日本語がだんだんダメになるわけね、
はいはい、
それで日本学校行きなさいって言って、うん、でパルスクラブの日本人の先生とかへ、うん、今日行ってきたよって言うから、うん、あ、よかったねって言ってね、
うん、
それで先生が何言ったと思うって言うか、何言ったったら、あんた誰と住んでるのって言うから、うん、私おばあちゃんと住ん、じゃあいいねおばあちゃん日本語達者だから、でもね、うちのおばあちゃんポルトガル上だからダメよって言ったら、あら、それいけないねって先生が言ったって大笑いしたことある。
ああ、そっか、
矢野さん。自然もポルトガルになっちまうんですよ。
矢野さん、12歳で来てるから結構ポルトガル語ペラペラなんだ。
まあ、大体ね、で、孫たちもほとんど日本語言わないでしょ。
うんうん。
じゃあ、ま、
ポルトガル語で喋っちゃうの？お孫さんと。
そうなんですよ。こっち日本語で言わなきゃって思いながら、つい引き込まれてね。ポルトゲスになっちゃうのね、
うん、いいですね、バイリンガルじゃないですか。
なんですかね、でもこれじゃいけないなと思いながら、やはりポルトゲスもなっちゃいましたね。っていうのは日本に行ってるから、まあ、日本は達者です、もうブラジルを忘れたいわなんて言ってる、ね、
日本にいるお孫さんは当然日本語だろうね、
うん、ほとんどは向こうで結婚してます、うちの孫は全部、だから子供ができてるからひ孫が12人になっています。
どっちが多いの、日本とブラジルと、ひ孫は
日本です。
日本の方が多いんだ。
ここ2人しかいません。
あ、じゃあ、10人は日本にいる、日本語ばっかり、
10人が日本で、2人が
ブラジル側のひ孫さん、
そうです。いつの間にかね、
いつの間にかね。でもちょうどいいじゃないですか、日本にも孫もひ孫もいて、ブラジルにも孫もひ孫もいて、
それで日本語でよく手紙くれましたね、それがまあやっと日本語を覚えました、おばあちゃん日本語でお手紙書きます、おばあちゃんお元気ですか、私もお元気です、
おめついちゃったみたいな、
かわい
い
わね、でもね、
でこっちの子供たちはもうみんなポルトガル語でおばあちゃん
おばあちゃん、もうポルトガル語で日本語ほとんどダメですね。どうしても大学行くと思うとし ね、日本語は使わなくなりますよね、言うのは分かってくれますけど喋らないです。
矢野さんがブラジルに来て一番良かったなと思うのは何？
一番良かったっていうのはやはり家族ですね、いい家族ができたということですね。いろいろいい天変苦労苦労の積み重ねで子供らに苦労をかけましたけれどね、子供たちがみんな理解してくれて、ある日私に言いましたね、長男と次男がね、自分たちね、お母さんのおかげで普通の人並みの結婚できたのよって、ずいぶん前苦労したけどね、何にも泣き言言わなかったんでね、だから自分を見習ってそういうふうに今生きていってるってね、ママのおかげでね、自分たち金持ちは一人もいません、私とこはね、みんな普通ですけどね、そうやって素直に育ってくれたっていうことは今現在私の宝物と思って大事にしております。幸せです、
はい、
それもやはりね、主人が残してくれた財産ですよね、いろいろありましたけれどもね、そう思ってこれから大事に生きていきたいと思っております。
ご主人は日本帰ったのに来たんですか、来たことありますか。
一度私と行きました。そのたんびに主人は私に頭の痛いことが出てくる、初恋の人がいて、その人と
会いたい。和歌山。 自分が勤めたところ娘さん
だ、娘さんが本当に主人を好きだったらしいの。でも主人は勝手に妻で惚れてきたでしょ、うん、帰ったらもう喜んじゃって、まあ私おばさんの家に行ったんですけれどね、議会は正直向こうは大した暮らしだったみたいね、日本語の聞き込んでね、しゃなりしゃなりってやってきてね、うん、久しぶりよお子さんね、あのお越しくださいました、この人と何とかだった今日はあの食事にお誘いしても結構ですかって、はい結構ですよ、主人だけ連れていくでしょ、自分の車に乗せて、でさあちおばさん、うちの主人のおばさん、そのおばさんのうちはとても裕福で、
うん
ね、いわゆるいとこが、
うん、
学校で医者になって病院を経営して自分で建てたけどね、
うん、
そしておばさんが、奥さんそれあかんねーって言うから、ね、どうしましたって言ったら、あかんよあんた、なんで一人行かはったってね、
うん、
奥さんもついて行かはやり、あんなことしたらあきまへん怒られて、私何がいけないのかなと思っちゃった。僕はご夫婦でいらっしゃいって言わないでしょ、山さんだけお借りしますって言ったら行っちゃう、帰ってくる次の日ぐらいでしょ。
あららら、
それで初めて気が、あこれいけなかった、あかんねぐらい。
何歳の時それが、矢野さんが。
それが、もう何十年前でしたね、私、58ぐらいでしたね。
へぇー、
50? それで、はっと気がついたわけ、これ、あきまへんわと思ったけど、おばさんが怒る、怒る、あきまへん、あきまへん。
あ、
こんな行くとか一緒に行きなはれって言うけど、誘ってくれないものどうしようね、仕方がないから、せっかく初めての本があって手本をいっぱい書いてるんで、手本ばっかしも、そんなことがあってね、
うん、
で帰る前夜はホテルでした。私はまあ何ですか、うちも一緒にしようとしてるのは、でどうかにを賄ってくれてね、ジャンジャン送ってくれて、あっちはいいホテル、いいホテルで行ってましたよね。
うん、
それで、この時は帝国ホテルだったかな。
うん、
すごいこと知ってました。プリンス、赤坂プリンスとかね。
そちらではど
うかな、私たちの一緒に仕事してる人。
どなたっておっしゃるんですか、その方はまだご健在、
まだ。ちょっともうね、別れて何年になりますよね。だから今その人は日本に仕事を開けたから日本行くって、それっきり消息ないですよね。とてもやりてる、その人はいくらでもお金を取るからね、もう十分遊んできなさいって言って、
その
大名旅行してましたよね。よ
くスーパー開けた頃、
え、その頃でした、うん、どんどんお金を送るから足りなくなったら電波よくしなさい、出すよしてね、
本当に誰かんっていう
人、名前田口っていう人、田口さんね、
もう今日本なんですか、ね、
そうですね、
生きてたら何歳だろう、
20歳ぐらい下ですよね。
まだ
60ちょっとね。
はあ、
だからこちらですごい美人の、あの、なんていうか、ブラジル人の人ね。
はい。
なんていうの、リオグランデスで遊び、そこで知り合って一緒になって。
白人さんだ。
綺麗な人。それが住むためになっちゃった。
よくありがちな
方。でも仕事一途でね、本当にやり手でしたね。そこでも私は本当にいい思いさせてもらいましたね。
うん、
こっちへ帰ってくればブラジル中旅行しなさい、イグアスでも行きなさいって言ってね。
うん、
もう定年になってからね。
うん、いろいろ。
そうか。いや、いろいろ。あの、ちなみに娘さんたちはもう結婚して、あの、年金生活でしょうけど、皆さん、お子さんたちはどんな仕事をしたんですか？
私の、まあ、一緒にいるのは、一緒にって、たった一人ブラジルにいるのは一番末っ子ですよね。それは今の大きな、あの、卸業やって、ドミゴ・デモライスにやってる
の。何の卸
業？まあ、あらゆるものですよね。もう全部スーパーに、あの、売るもの全部ね。それから、なんていうの、輸出に、あの、
輸入したものを卸すのがね、大きくやってますね。
日本の
日本からいろいろね、
どこですか、トロスクラスで、
ドミノデマレス
にある会社なの、うん、
カーザーレオンって言いますね。結婚した時は一問でね、
レオンが
私の部屋を貸していて、ちょっとお父さんが申し訳ないけど、私の息子今粉だけど今にきっとね今やってくれますから、あのどうぞ勘弁してくださいって言われて、あいいよいいよなんて、自分ちの部屋、それがどんどんどんどんとね人を格好表してね、今本当に大した事業家ですよ。
それ娘さんの旦那さんです
ね、一番末っ子のね、
うん、あれ上のお姉さんは、
上のクリチバで、
あクリチバにいるんだ、
クリチバで、あの大学の先生と一緒になって、
で男の子2人が、
日本の子2人が、うん、で全部あの男の子らもここで一応家も買ってますしね。
えどうするのそれは。
それはあの貸してます。だからそのお金を全部あのなんていうんですか、このイノビレで預かってますよね。
あー素晴らしい。日本に送ってあげてるんですか。
確かそれは誰がやってるか知りません。なるほどね、まあ面白いと言ってはあれですけど、あの大らかですよね、ブラジルの人なんだね、
のんきなもんですよね。
本当はちょっと時々あのお金誰が送ってるのかななんて言ったこともないしね。みんなあれたちあれたちのね人生だからね、なんかまあ聞くこともないし、私その後絶対もう何にも悪い感性つって子供の人生、私は今私の人生だけですね。
ブラジル来てよかったですか。
よかったですね、本当によかったと思います。日本に行った時は病弱で、もう私の父親が母親にね、この子はもうね長いこと生きられないから諦めようって言ったんですと、そんな子を連れてブラジル行くのって親戚に反対したけれどもね、こっち来てこの気候で私はずっと健康になったんじゃないですかね、病気一つせずにね、ここでなんじゃかんだとね、お邪魔しております。役に立っちゃいません。
はい、あのありがとうございました。
ご苦労様でした。
はい、今日はじゃあ老人クラブ連合会から、
はい、
ね、場所を変えて、
矢野恵美子
さんをお迎えして、
16歳お迎えして、いやよかったです
。お送りしました。
本当にどうもありがとうございます。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
お世話になりました。ありがとうございました。こちら